先週の3月2日は水曜日で、灰の水曜日といって、その日から受難節、レントに入りました。この受難節は、主イエス様が復活された日、今年は4月17日になりますが、その復活日から遡ること、日曜日を除いて40日間を指します。イエス様が十字架への道を歩まれたことを覚えて、悔い改めと復帰の生活を務める時とされています。イエス様が何故に十字架への道を歩まれたかを忍ぶときに、今世界では誠に残忍で悲しい出来事が起こっています。ロシアのプーチン大統領がウクライナの国を侵略し、たくさんの人々の命が失われ、さらには原子力発電所を攻撃しているという恐ろしいことが報じられております。私たちは神様に一日も早くこの戦いが停戦し、平和が戻るようにロシアのプーチン大統領を正しく裁いてくださるように祈らなければなりません。私にとってテレビに映し出されるあのプーチンの顔はまさにサタンが宿っている顔です。イエス様にプーチンからサタンを追い出してくださいと祈らねばなりません。さて今日の14章の出来事は、イエス様がファリサイ派の議員の家で食事を共にされた時の出来事とお話であります。ここでのことは、神の国の食事に預かるとはどういうことかを教えてくださっております。まず最初に、当時イエス様の間で安息日に街道で礼拝が守られた後、有力者が説教者を食事に招いたそうです。イエス様も招かれてファリサイ派の議員の食事の席に着かれました。一節を見ますと、人々はイエスの様子を伺っていた。その時、イエスの前に水臭を患っていた人がいたとあり、7節にはイエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいてとあります。このことからこの招きはイエス様に対して好意的であったとは思われません。またイエス様の好まれる雰囲気でもありませんでした。しかしそうした家にイエス様は行かれたのです。このことは、イエス様は決して自分の好みで行動なさらない方であるということがわかります。自分の好みで行動を取られない方であるからこそ、イエス様は私たちのところにまで来てくださったのではありませんでしょうか。このことを考えると、イエス様に従おうとする私たちも、人を好き嫌いして自分の好みで人を扱ってはならないのではないでしょうか。イエス様の前に水臭を患っている人がいました。この水臭というのは体内にリンパ液が多量にたまる病気で、腹にたまると腹水、肺にたまると胸水と呼ばれています。旧約聖書では、神様から呪われた結果の病気とみなされていました。民数記5章の21節から22節に、次のように言われております。主がお前の腰を衰えさせ、お前の腹を腫れさせ、民の中で主がお前を呪いの誓い通りにされるように、 この呪いを下す水がお前の体内に入るや、お前の腹は腫れ、お前の腰は痩せ衰えるであろう。まあ、このように呪いを受けて水腫の病気になったと見られた人は、当時家畜以下の存在として見下げられていたそうです。人々はイエス様がその水腫の人をどのように扱うか様子を伺っていたのであります。イエス様は安息日に病気を癒すのと癒すことは許されているのかいないのか、そのそばにいる律法の専門家やファリサイ派の人々に問われました。彼らは黙っていました。それでイエス様は病人の手を取って病気を癒してお返しになったのです。他の聖書の訳ではその人を抱いて癒されたとあります。イエス様は忌み嫌われていた人の手を取り抱いて愛を示されたのです。このイエス様は私たちをも抱いて罪を許してくださったのではないでしょうか。イエス様のご愛を受けた私たちは隣人にこのイエス様のご愛を伝わるような生き方をしたいものだと思います。7節から11節にイエス様は餃子を選ぶ様子をご覧になって、そんなことでは婚礼の披露宴という神の国では恥をかくことだと教えられました。神の国、この神の国っていうのは、死んでから行くところだけではありません。神の国は神の支配とも言われますが、信じる者が今現在この地上にいて神様のご支配を受けるならば、それが神の国なんです。その神の国で神様のご支配を受ける者は、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものとして考える。フィリピンの2章3節に言われています。そのような世界であります。イエス様は栄光の神の身分でありながらも、しもべの姿を取られて人間となられ、へりくだって十字架の死に至るまで従順であられたのであります。これもフィリピン2章の6節から8節に言われております。イエス様は私たちを罪から救い、神の子とするためにしもべとなってくださったのです。ですからイエス様を信じて従う者は、すべての人のしもべとして歩むべきことがここでは示されているのではないでしょうか。12節から14節。イエス様は人を招き方をも教えておられます。天に宝を積むような招き方をしなさいと言われております。それゆえ、お返しを考えるような招きは誤りなのです。自分の立場を考えてのことだからであります。イエス様は言われています。貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたたちは幸いである。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。そのようにおっしゃっています。今日、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人であっても、一人の人としての存在が認められ、社会での良き働きをされている方々が多くおられます。しかし当時は、障害がある人は、 一人の人として人間扱いがされていなかったのであります。そうした中でイエス様は、たとえどんな障害や病気がある人であっても、一人の人として人間扱いをなされたのであります。教会は、どのような人でも、貧しい人も、富んだ人も、障害のある人も、障害のない人も、皆同じように神様に招かれて、御前に集い、礼拝をとと共に捧げることのできるところなのであります。礼拝はまさに天に宝を積むような招きの場であることを私たちは喜び感謝をしたいと思います。で、さて、最後に今日読んでいただいた15章から24節の神の国の食事の招きについてですが、その食事の食事を味わうことのできるものはどういうものであるかということがここで問われています。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言われた人にイエス様は大宴会の例えを話されたのであります。宴会の時刻になったので、主人はしもべを送って、招いた人たちに、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせました。ところが、招かれていた者は皆、次々と断ったとあります。畑を買ったのでとか、牛を買ったのでとか、妻を迎えたばかりなので、などと理由を述べて断っております。このことはこの一書の一節から十四節まで述べられている神の国の在り方について述べられたこと、自分の好みで人を扱わない、病気の人々を忌み嫌わない、へりくだる者、天に宝を積む招き方などです。この断った人たちに述べられた神の国のあり方は、この人たちにとって好ましく生まれなかったことだということを示すものであります。家の主人は、招きを断った人たちに対して怒って、代わりに連れてくるようにと命じた人たちは、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人たちでした。まだ席があるので、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれと言いました。この人々が神の国の食事を味わうことができたのです。しかし、招かれた人は誰一人、神の国を、の食事を、味わうことができませんでした。この違いは何なんでしょうか。貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人たち、そして無理やりに連れてこられた人たちは、自分たちは、宴会の招きに、神の国の食事に招かれるとは思っていない人たちだったんです。一方、断った人たちは、自分たちは神の食事に招かれて当然と思っていた人たちでした。そして自分の好み、自分の思いや考えに生きる人たちでした。それが当時のユダヤ人たちです。特に祭司長や長老たち、ファリサイ派の人々たちでした。このことを考えると、イエス様をキリストと信じて、神の国の食事に招かれて当然と思っているキリストたちは大丈夫なのかなと思い問われます。神の国を 約束されているキリスト者と言われながら、自分の好みや自分の思いや考えで生きてはいないでしょうか。自分の思いや考えを一番にして他の人々を裁いてはいないでしょうか。あるいは自分はこれだけやってるんだから大丈夫だと思ってはいないでしょうか。自分はキリストを信じてるから大丈夫だというキリスト者の自負、そこにこそ落とし穴があるんではないでしょうか。そんな思いをここを通して問われました。私たちは先週2日から受難節レントに入っています。もう一度自分を振り返り、自分はなぜ救われてキリスト者として今ここに生かされているのか、その恵みの原点に立ち返って、自分におごりがないかどうかを見つめてみたいと思います。もしおごりの部分があるならば、悔い改めてイエス様の十字架の恵みによって許されている自分を確認したいと思います。本来招かれるべきないでない異邦人である私たちが招かれ、あるいは無理やりに連れてこられた、連れられて招き入れられたことを確認したいと思います。そのことを自覚するとき、神の国の食事を味わうことができるのではないでしょうか。最後にイザヤ書61章10節11節の御言葉を読んでみたいと思います。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。大地が草の芽を萌え出させ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。招かれるべきでなかった私たちが、イエス様に招かれて、イエス様を通して、このイザヤの約束の恵みをいただくことができているんではないでしょうか。もう一度そのことを、招かれるべきでなかったものが今招かれて、そしてキリストの十字架の贖いによって罪許されて、イエス様の愛に抱かれて今自分たちがここに生かされている、そのことをしっかりと受け止める一週間でありたいと思います。お祈りいたします。寺川様、コロナ禍の中にありながらも礼拝を捧げることのできることを感謝いたします。どうか早くコロナ禍が収束するようにお導きください。神様、ロシアのプーチン大統領が武力によってウクライナを侵略しています。たくさんの犠牲者が出ています。一日も早く停戦してウクライナに平和をお与えください。欧米、日本、世界の諸国の反対と非難にもかかわらず侵略を進めているプーチン大統領、神様、あなたが正しく裁いてください。ロシアにもギリシャ正教のキリスト者たちが大勢おられます。プーチン大統領は戦争をやめるようにと祈りを合わせることができるようにお導きください。今日、御言葉を通して、神の国の食事に招かれて、その食事を味わう者は誰なのかと御言葉に聞きました。招きに預かっていなかった者たちを招きに が見られて懐かったように、異邦人の私たちも、招からざる者が招かれた恵みを確認しました。どうか新しい週も、聖霊なる神様が共に働いてくださり、イエス様が自分のようなものを招き、その恵みを味わわせていただいていることを、喜び感謝する歩みをなさせてください。病んでいる兄弟姉妹の上に、癒しの恵みをお与えください。また道を求めている方々の上に、聖霊なる神様のお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。